3. 防災とボランティア週間。1月15日火曜から21日月曜。家庭で防災対策の確認を。平成7年1月17日の阪神淡路大震災では、ボランティア活動や住民の自発的な活動で多くの方が救助されました。これ以降、災害時におけるボランティア活動の重要性が再認識され、毎年1月17日を防災とボランティアの日、1月15日から21日を防災とボランティア週間と定められました。この機会に家庭の防災対策をご確認ください。阪神淡路大震災犠牲者の大部分は、住宅の倒壊や家具転倒による圧死、窒息死でした。住宅の耐震補強や家具等の転倒防止、ガラスの飛散防止対策等を行うことで、自分自身や大切な家族の命を守ることにつながります。未だ東日本大震災の大きな余震が起こるなど、地震の発生は防げませんが、被害を最小限に軽減させることは可能です。居住環境の安全対策の再点検をしましょう。災害協力隊の結成・加入を。災害協力隊は、各地域の町会・自治会や管理組合を中心に、地域の住民が互いに助け合い、組織的に行動して被害を最小限に抑えるために結成されている自主防災組織で、約300体が活動しています。区では、災害協力隊を育成し、技術向上を図るために各種支援を行っています。集合住宅などで災害協力隊が結成されていない場合は、地域の災害協力隊への参加や、新たな災害協力隊の結成をご検討ください。問い合わせ先、防災課災害対策係、電話3647-9587。災害情報を確実に区民へ伝達。区では、住民の皆さんに災害情報の伝達を確実に行うため、エリアワンセグ放送の活用など、各種の実証実験を進めています。2月中旬頃に実証実験を実施予定です。詳細は今後、区報などでお知らせします。問い合わせ先、危機管理課危機管理係、電話3647-9382。東京消防庁災害時支援ボランティア募集。東京消防庁管下で震度6弱以上の地震が起きた際や、大規模な自然災害や事故が発生した際に、消防活動の支援を行うボランティアを募集しています。活動には消防署への事前登録が必要です。詳細はお問い合わせください。問い合わせ先、深川消防署、電話3642-0119、城東消防署、電話3637-0119。4. 共同事業提案制度採択事業、中間報告会、1月28日月曜。来年度事業提案を検討中の方ほか、どなたでも傍聴歓迎。区では平成22年度から共同事業提案制度を開始しています。今年度は、高等昔話、東京都印刷工業組合高等支部、公演を通した地域コミュニティ形成活動事業、区民がつながり守り育てる公演作り、南砂線路公園の環境を守る会の2事業が実施されており、この実施状況等の中間報告会を公開で実施します。採択事業の各実施団体が、これまでの状況や取り組み成果などについて報告し、終了後は専門家や公募区民の方を含む、江東区区民共同推進会議の委員による質疑応答を行います。なお、中間報告会で発表される採択事業の概要や当日スケジュールは、区ホームページで確認できます。なお、 今年度の事業提案では、家庭訪問型子育て支援、高等親子センターが採択され、来年度実施予定です。日時、1月28日月曜午後1時30分から。場所、区役所7階第71会議室。対象定員。共同事業や市民活動に関心のある区民の方や、区内で活動する市民活動団体の方、20人程度。先着順。費用、無料。一時保育。1歳6ヶ月以上の未就学児10人。申し込み順。1月15日火曜から21日月曜に電話で。定員になり次第終了。申し込み。当日直接会場へ。問い合わせ先。地域振興課区民共同推進担当。電話 3647-8570。ファックス 3647-8441。 5. 工業統計調査にご協力を。製造業を営むすべての事業所に調査員が訪問。製造業を営む全国の事業所を対象に、経済産業省による工業統計調査が実施されます。今回の調査は、従業員が4人以上の製造業を営む事業所が対象となりますが、事業所規模の確認のため、訪問はすべての製造業事業所に対して行います。この調査は、我が国の製造業の実態を明らかにすることを目的としており、調査の結果は、中小企業対策などの行政施策上の基礎資料としてはもとより、企業経営、学術研究など、幅広い分野で活用されています。調査内容は、統計作成にのみ利用され、その他の目的には一切利用されません。都知事に任命された調査員が対象事業所に伺いますので、調査にご協力をお願いします。問い合わせ先、地域振興課統計調査係、電話 3647-4965。 6. 災害など緊急時に経営を継続する計画 BCP。 中小企業の BCP 策定費用を補助、策定セミナーを開催、2月13日水曜。中小企業の BCP 策定セミナー。東京都との連携として BCP 事業継続計画の基本を分かりやすく解説します。本講座では BCP の必要性や策定のポイントなどを策定企業の取り組み事例を交えてお伝えします。これから BCP に取り組もうとしている方はもちろん、初めて言葉を聞く方にも分かりやすい内容になっています。日時、2月13日水曜午後2時から4時。場所、産業会館、東洋 4-5-18。対象定員、区内に主たる事業所を有する中小企業の経営者または従業員20人、申し込み順。費用、無料。申し込み、1月15日火曜から電話で経済課産業振興係。電話 3647-2332。 緊急時事業継続計画策定費用を補助。区内中小企業や中小企業団体等が緊急事態に遭遇した場合に、事業の継続や早期復旧のための計画を策定する際に、外部委託した場合の費用の一部を補助しています。補助対象者、区内の中小企業、遊興娯楽業のうち風俗関連営業、金融業、宗教法人などの業種を除く。補助対象経費、緊急時事業継続計画の作成にかかる委託費、外部委託のみ。補助の額、補助金の額は補助対象経費または5万円までの外部委託費用。外部委託先などはご相談ください。 補助条件、事業継続計画の作成に着手する前に申請すること、平成25年3月29日金曜までに事業を完了すること、経費の支払いも含む。補助金の交付、書類審査で補助の適否を決定し、事業完了後補助条件などを確認の上、実績報告に基づき交付。詳細は区ホームページをご覧ください。申し込み、経済課産業振興係、区役所4階29番にある申請書に必要書類、資料などを添付し、窓口で。電話 3647-2332、 ファックス 3647-8442。 7. 12月16日、衆議院議員選挙、東京都知事選挙行われる。江東区の当日の有権者数は、衆院選 386,411 人、都知事選 382,884 人で、投票率は衆院選 64.05%、 都知事選 64.42% でした。前回は衆院選 67.25%、 都知事選 59.93%。 なお衆院選で37,068 人、 9.59%、 都知事選で36,976 人、 9.66% の方が選挙前日までに期日前投票を行いました。前回は衆院選 42,663 人、 11.35%、 都知事選 25,445 人、 6.76%。開票は即日で行われ、各候補者の得票数などの選挙結果は次の通りです。衆議院小選挙区選出、議員選挙の結果、継承略、得票数順。候補者名、柿沢水戸、届け出政党等、みんなの党。得票数 88,222、 当選。以下この順で、秋元司、自由民主党 74,159、 比例当選。田中美恵子、民主党 29,355、 東正蔵、日本未来の党 28,518、 吉田俊夫、日本共産党 18,667。 東京都知事選挙候補者別得票数、継承略、得票数順。候補者名、猪瀬直樹、党派名、無所属。江東区の得票数 169,372、 東京都の得票数 433,8936、 当選。以下この順で、宇都宮健治、無所属。江東区 36,42、 東京都 968,960。 松沢重文、無所属。江東区 23,35、 東京都 621,278。 笹川隆、都民の暮らしを守る会。江東区 6,760、 東京都 179,180。 中松義郎、無所属。江東区 4,730、 東京都 129,406。 吉田茂信、無所属。江東区 2,908、 東京都 81,885。 徳間幸福実現党、江東区 1,876、 東京都 47,829。 マック赤坂スマイル党、 江東区1679、東京都38855。五十嵐正一、無所属。江東区1015、東京都36114。問い合わせ先、選挙管理委員会事務局、電話36479091。8、福祉の仕事相談面接会、1月17日木曜。18法人が出展、介護・保育の求人面接などを実施。区内福祉施設の安定的な人材確保を目的とし、福祉施設事業所による集団面接会を開催します。介護の仕事、保育士等の求人面接を行うとともに、福祉の仕事に関する就労相談を行うほか、出展法人による PR コーナーや、福祉の資格等の相談コーナーなど、福祉の仕事をお探しの方はもちろん、福祉の仕事について情報収集したい方も活用できます。参加費無料。入退場、服装自由ですので、お気軽にご参加ください。なお、面接をご希望の場合は、履歴書、コピーか、をお持ちください。会場で所定の書式に記入して面接可能。日時、1月17日木曜午後1時から4時。受付は午後0時半から3時半。場所、総合区民センター2階デクホール、大島 4-5-1。対象、福祉の仕事を探している方、興味のある方。費用、無料。内容、施設事業所の PR と求人説明、面接会。福祉の仕事や資格、ボランティアなどの相談コーナーなど。主催、江東区、江東区社会福祉協議会、東京都福祉人材センター、ハローワーク木場。共催、東京仕事財団。求人に関する問い合わせ先、ハローワーク木場職業相談窓口、電話36438609。なお、求人情報はハローワーク木場ホームページで公開中。ホームページ http://tokyo-hellowork.mhlw.go.jp/ リスト list/kiba.html 問い合わせ先、福祉課施設整備支援係、電話36474331。9. 国民健康保険の届け入れ。加入・創出の手続きは14日以内に。国民健康保険に加入している方が、職場の健康保険などに加入したときや、他の健康保険の方が資格を創出して国民健康保険に加入するときは、14日以内に届け入れをしてください。次に該当する方は、国民健康保険の加入対象となりますので、手続きが済んでいない方は、早急に届け入れをお願いします。現在無職で、他の健康保険の被扶養者に該当しない方、事業所を退職し、現在無職の方、健康保険の任意継続加入者を除く、パートタイマー・アルバイト契約をしている方のうち、その会社の健康保険に加入していない方、個人経営の事業主とそこにお勤めの方で、他の健康保険に加入していない方、なお、社会保険強制適用事務所、株式会社、有限会社、財団法人などにお勤めの方は、国民健康保険への加入はできませんのでご注意ください。問い合わせ先、医療保険課資格相談係、電話 3647-3167、ファクス3647-8443。10、シニア世代地域活動実践セミナー、60代からの地域デビュー講座、知恵と経験を地域で生かすために。定年後に地域での活動を希望しながらも、そのきっかけやアプローチ方法がつかめないという方々を対象に、講演、シンポジウムや地域活動の体験を交えたセミナーを開催します。初日は NPO 設立などの経験があり、地域活動に経験豊富な講師が講演。地域での活動体験では、様々な分野の団体の中から一箇所を選び活動体験。地域活動への参加のきっかけと自信づくりを応援します。シンポジウムでは、区内外で実際に活動している経験者やシニアライフアドバイザーの講師が自らの体験を通してアドバイスします。日時、内容、次の通り。日時、2月9日土曜、9時30分から12時30分。内容、基調講演、キャリアを生かした地域暮らしと交流会。2月18日月曜から3月15日金曜。江東区内で活動中の団体で実践体験。3月2日土曜、13時30分から16時30分。セカンドライフ情報提供などの講義及び地域活動体験シンポジウム。3月16日土曜、13時30分から16時30分。グループでの成果共有、公表及び終了証書授与式。場所、区役所7階会議室。なお、地域活動体験は各施設・団体活動場所を予定。対象定員、区内在住・在勤でおおむね50代後半から60代の方40人、申し込み順。費用無料。申し込み、1月16日水曜から高齢者支援課地域福祉係、区役所3階9番に電話または窓口で。電話 3647-9468。 11、私立高等学校等入学資金融資斡旋。私立高等学校等に進学する方へ。区では平成25年3月に中学校を卒業し、私立の高等学校、高等専門学校または専修学校の高等課程、就業年限が2年以上のものへ入学するお子さんの保護者に対し、入学資金を定理で区が斡旋して指定の金融機関が融資します。この制度は入学金、施設整備費等、入学時に納入する資金及び制服代等、入学時に必要な諸経費を対象とするものです。申し込み者の資格要件。区内に1年以上居住し、進学予定者と同居していること。年齢が満20歳以上であること。住民税を滞納していないこと。借入金の償還能力が十分であること。融資の条件。同一勤務先の勤務年数、自営業の方については同一業種の営業年数が満2年以上。融資金額は10万円から100万円まで、1万円単位。融資利率は 1.25%。区が半分の利子補給をするので、実質 0.625%。償還期間は3年以内。償還方法は、融資を受けた月の翌月から、元金均等または元利均等の月付償還。保証。融資を受ける際には、担保、連帯保証人等は必要ありませんが、信用保険に加入していただきます。保証料については、区が負担します。受付期間、3月1日金曜まで。 受付場所、教育委員会庶務課庶務係、区役所6階1番。必要書類等、進学予定校入試要項、納付金額等のわかるもの。源泉徴収票、平成24年分、または確定申告書、平成23年分の控え。印鑑、融資の際には健康保険証、実印等が必要。注意事項、受付の際には融資の可否について予備審査を行いますので、必ず保護者の方がおいでください。金融機関に申し込んでから融資まで10日ほどかかります。入学金の納付期限に遅れないように手続きをしてください。問い合わせ先、教育委員会庶務課庶務係、電話3647-9170、ファクス5690-6911。
12、微妙な年頃、思春期の子供と暮らす。11、携帯命。いい加減にしなさい。思わず大きな声を出してしまいました。進路について真剣に話し合いをしているというのに、携帯電話、携帯が震え出すと、我が子はその返信のためにメールを打ち始めたのです。今時の子供たちは皆携帯に夢中です。食事中でも家族の団らん中でも、携帯への着信をいつもチェックしています。そっと席を離れて話し込み、手元を隠すようにメールを打つ姿を見ると、一体どこの誰とどんなつながりを持っているのか心配でたまりません。最近は友達みんなが持っているからと、スマートフォンへの買い替えのおねだりを始めました。あふれる携帯情報。携帯で扱う情報は子供たちの興味を刺激し、多様に広がります。中でも、友達とのメール交換はその最たるものです。そして、その送受信には仲間同士の微妙なルールがあります。例えば、動きのある装飾を施したメールをデコメと呼ぶなど、独特の短縮言語が飛び交います。メールを受信したら速攻で返信するという暗黙の約束もあります。仲間意識が密であるほど、その傾向は強いと言われます。また、瞬時に情報を得られるインターネットは、子供たちには魅力的なツールです。しかし、これらには、様々な商品を購入できてしまったり、危険なサイトに入り込んでしまう恐れも多々あります。見知らぬ人との接触が深まるツイッターなどでの交流は、犯罪への温床にもなり得ます。携帯を有効に活用するために親子で話し合いを。とはいえ、携帯は子供たちの生活に深く入り込んでいるので、闇雲に禁止することは不可能な状態です。そこで、親子で次のようにきちんと話し合い、有意義に活用する方策を考えていくことが大切です。使用時間や料金、使用方法等について話し合い、節度ある活用方法を決める。悩みや困ったことが生じたら、すぐに正直に相談する。悪意のあるメールや他人に迷惑になるような使い方は絶対にしない。何々したら使用禁止という約束事を決め、違反したときはきちんと対処する。問い合わせ先、庶務課社会教育担当、電話3647-9676。